はい、こんにちは。今日も初めて聖書を読む、方向けの話を聖書から少し覚えることができたらと思います。できるだけ分かりやすくお話ししたいと思うわけです。で、今日もローマ人への手紙の一章を少し開いてみたいと思います。今日はローマ人への手紙の一章の11から13節を覚えてみたいと思います。それで、前回祈りについて、覚えたのですけれども、今日は祈りが聞かれない理由ということで2つをその中でも2つ覚えてみたいと思います。で、聖書のローマ人への手紙というところですね。そこの11節から13節少しお読みします。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、知らずにいてほしくはありません。私は他の異邦人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの実を得ようと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきました。この最初読んで何のこっちゃというですね、わからないところがたくさんあるかもしれませんけれども、少しずつ、覚えて いろいろなことをこう聖書の、専門用語というんですかね、そういうことも、日本私たちのあんまり身近で聞かないような言葉も少しずつ覚えながら、見ていきたいと思います。で、今日は祈りが聞かれない理由ということで、ここで私がと書いてありますけど、これはこの前のところでパウロという人ですね、今から約2000年くらい前でありますけれども、このパウロという人がこの聖書、特にこうキリストのことを述べ伝えましたけれども、その私があなた方にと書いてあるのは、この13節で兄弟たちと書いてあります。特にクリスチャンに当てて書かれた手紙でありますけれども、同時にまだクリスチャンでない、クリスチャンではない方々に対しても大切なことがこのローマ人への手紙では書かれています。ですので、兄弟たち、特に中心的にはこのクリスチャンに宛てて書かれてありますけれども、まだ信じてない方にとりましても大切なことが書かれてあります。で、今日はこの祈りが聞かれない理由2つを中心に覚えたいと思います。で、このところでこのパウロという人がこのローマに行きたいと強く神様に、11節で私があなた方に会いたいと切に望むと書いてあります。その理由がここで書いてありますけど、あなた方を強くしたいからです。一つはこのローマにいるクリスチャンたちを力づけたいという思いと、12節ではこの共に励ましを受けたいと、この同じ信仰を持ってイエス・キリストを信じているそのクリスチャンと共にいることによって励ましを受けたい、そういうことがありますということですね。そしてところが13節では何度もあなた方のところに行く計画を立てたんですが、未だに 実現していません。神様にそのことを願っているのですけれども聞かれていないっていうですね、まあこんな立派というんですかね、このパウロという人であっても祈りが聞かれないということがある。ですから祈りが聞かれないということもあるということですね。で前回この祈りのことで少しそのことを触れましたけれども、そのことについて一つ目はヤコブの手紙というところですね。この後にちょっとずっと飛びますけれども、この聖書ですと462ページになります。ヤコブの手紙4章の今日は3節最初にお読みします。求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからです。悪い動機で求めるから、悪いことのためにそれが欲しいと言ってもですね、これはちょっとおかしいなということありますね。ここでも悪い動機で求める、自分の快楽のために使おう、あるいは悪い動機で求める、まあそうしたら与えられないのもまあ当然だということですね。そしてこの前回も開きましたけれども4章の15節で、あなた方はむしろ主の御心であれば私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと言うべきです。主の御心であればということで、神様のお考えがありまして、すべてのことを総合して考えて、そして一番いいことを考えて、行ってくださる神様ですから、私たちのちっぽけな考えでですね、なんだこんな苦しい目に、早く助けてほしいと、私たちの側では早く聞いてほしいなということがあるかもしれません。しかし、いろいろなことを全部よく考えて、そして全てをこう 見て、そしてそれに対して最もいいことをしてくださる神様からしますと、この主の御心であれば、神様のこの宇宙も作って、私たちの体も作って、地球上のあらゆる生き物も作った、そんなすごい全部のことを考えて作られた神様、その主の御心であれば、その願いが祈りが聞かれるということですね。そしてもう一つは、みんな神様の前に罪がありますので聞かれないというですね、この一番大事なことが聖書では書かれてあります。まずこの私たちの罪を解決するというのが最も大切なことだと神様はよく分かっていらっしゃいまして、そして私たちの罪の解決を真っ先にしなさいということを教えてくれているわけです。それをしなかったならば永遠に大変なことになるということですね。で、このローマ人への手紙、私たちが今ちょっと開いてますローマ人への手紙の3章というところの23節ではこう書いてあります。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができませんとですね、できずと、せっかく与えようとしても、すべての人は罪を犯して一番大切な問題を解決していません。せっかく神様を与えようとしても神の栄光を受けることができません。残念ですけれども、一番大事なことを 神様の前にある私たちの罪を解決しなければ大変なことになるということですね。そして少しあちらこちら開きますけど、まあ聞いていただくだけでもよろしいかと思いますが、第一コリントというのはこのローマ人への手紙の次にありますけれども、第一コリント13章、罪ですね言うけれどもなかなかわからないと思いますが、このコリント人への手紙第1の13章の4節見ますとこう書いてあります。愛は寛容であり愛は親切です。このように愛はこういうものですと書いてあるんですが、それは神様が望まれる、私たち人間に望まれる姿、こうあって当然だということですね。それを見ていきますとこう書いてあります。愛は寛容であり愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず自分の利益を求めず苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。ちょうど鏡のようですけれども、これを見たときに私たち一人一人は神様の前にこういう姿でしょうかと言いますと、ほど遠いなというのがわかるかと思います。この鏡のような言葉、そしてこの愛を実際に持っていて、そしてそれを明らかにできたのはこの聖書に書いてあるイエスという方以外にはありません。このイエスという方は、愛は寛容であり愛は親切です。聖書を見ますとそのことがよくわかります。ですからこのイエスという方を見たときに、やはり私たちは自分は落第だなというのがわかります。そういうもうことをこの聖書の言葉を通して神様の前にみんなこの本来あるべき姿でない罪あるものだと、で神様の前に私はこういうものですとまず出るということですね。そしてこの私たちの罪を、罪ある私たちの代わりとなって十字架で死んでよみがえってくださったこのイエスという方ですね、信じるということが最も大事ですということがこの聖書に書いてあります。この後のコリント第1の15章の3というところを見ますと、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのはと書いてあります。最も大切、私たち一人一人にとって一番大切なことは何か、それを神様はよくご存知でこのことが書いてあるわけです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことで、これも先ほどと同じパウロという人ですね、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、私たちの罪のためと書いてあります。同時にこの身代わりとなってということですね、罪の身代わりとなって私たちの代わりにあの十字架で死んでくださいました。そして神様の裁きをみんな身代わりとなって受けてくださって、4節でまた葬られたこと、完全に死にました、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れそれから十二弟子に現れたことです。よみがえった、完全に死んだのですけれども、この罪の問題を解決したので死を打ち破って踏んづけて死に勝利して出てきました。そして現れた、もう死なない体、死に勝利した体で、 出てきました。このキリストを信じるなら罪が許されて、そればかりか神様のあらゆる良いものを受けることができますということで、この神様の前に罪がありますので、罪がありますので祈りが聞かれない、まあ、ちょうど硬い鉛の天井のようなところに向かってですね、神様って言ってもみんな跳ね返ってしまうような感じですね。罪がありますので神様の前に祈ってもですね、跳ね返ってしまう、そのようなところでありますけれども、このキリストイエス様は私たちの罪を完全に解決するために来てくださって、死んでよみがえってくださいました。この方を信じれば罪の問題が解決されます。そしてこの一番この罪、そして祈りが聞かれない、その一番目はこの私たちみんな罪がある、それを解決しなければなりませんということですね。そしてこのキリストを信じた瞬間、罪が完全に許されます。そして神様の前に罪許されたものとして近づくことができます。そしてもう一つはですね、今度このイエス様を信じてからクリスチャンとなりましてからもやっぱり失敗してしまうことがあります。罪を犯してしまう時があるわけですね。残念ながらその時に私たちに必要なことは洗うっていうことですね。まあ、最近千円札、新千円札で北里柴三郎という方がこの新千円札、まだお目にかかっておりませんけども、私はで、その北里柴三郎という方と、あとナイチンゲールという方についてこの間テレビで少しやってましたけれども、このお二人とも感染症対策について、手をよく洗ったりですね、うがいとかですね、そういう基本的な感染症対策が大切だっていうことを分かってたんですね。まあ、今最近の私たちのコロナからすると、コロナ感染ですね、本当にその基本的なそういう手洗いとかうがいをしっかりしましょう、あるいはマスクとかですね、そうしましょうというのに随分その効果がありました。そういうことをすでに、教えていたんですね。で、私たち、まあ、このイエス様を信じてクリスチャンとなった、一人一人はこの基本的な感染症対策といいましょうかね、この罪に対してやはり手足口、が大変問題になってきます。手足口病というのも最近大変問題になってますけど、クリスチャン一人一人がやはりこの手足口ですね、もう永遠の罪の問題は解決していますけれども、やはり失敗してしまう、やっぱ洗う、主イエス様に近づいて、そして祈る、そして罪を清めていただく、まあ、こういうことがこの地上にいる間は必要になるということですね。まあ、ちょっと飛びましたけれども、まずはこのイエス・キリストを信じて永遠の大変なことになりますので、罪の問題解決して神様の前に罪をイエス・キリストによって許していただいて、そしてこの神に近づく幸いをまずどうしても受け取る必要があるということですね。で、今日は祈りが聞かれない理由として、この神様の前に一つは悪いことのため求めたり、神様の御心でないことを求めたりしては聞かれないということがあるということですね。そしてもう一つは、みんな罪がありますので、その罪を解決しないと神様の前に近づくことができないっていう、そのことを少し覚えさせていただきました。今日は以上です。